説教 CD ナンバー243。本日のメッセージは、神を敬う人々と題して、2013年6月15日に持たれました礼拝内容です。話、池宮義弘。
今日は皆さんと一緒にですね、神を敬う人々と題しまして、少しばかりですね、考えていってみたいと思います。神を敬う人々というのは聖書の中にたくさん出てきますけれども、皆さんだったらどういう人物を挙げられるでしょうか。まあ、私はやっぱり、たくさん印象深い方々がいますけれども、歴史上の人物として今スライドにも出ていますヘブル11章の4節にですね、このような御言葉が出てますね。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っている。大丈夫ですかね。カインとアベルの話が出てくるんですね。その、アベルは本当に神様に喜ばれた器でしたね。で、この方は神を敬う人だったと私は思うわけです。で、彼はカインよりも勝った生贄を神に捧げたというふうに言われているんですけども、一体どういうことが、勝っていたんでしょうか。そのことをですね、少し、取り上げて見てみたいと思います。まずカインは、どのように、カインもアベルもですね、同じように捧げ物を持ってきたんですね。神の前に捧げ物、祭壇を築いて捧げ物を捧げたんです。ここまでは一緒でしたよね。同じでした、見た目には。じゃあ何がどのように違っていたかを具体的に見てみたいんです。カインはですね、約束の犠牲と供え物の必要について不平と不信を抱いていた。祭壇を築いてですよ、捧げ物をしたんですけれども、彼はですね、その、供え物、そして犠牲の必要性、こういったものにですね、不信を抱きながら捧げているんです。それから約束の犠牲と供え物の必要性について不平と不信を抱いていたということ。次に、彼の供え物は罪の悔い改めの表明ではなかった。さらに自己信頼の道を選んだ。これはですね、神の指示された通りの計画に従い、約束の救いの食材に全く自分の救いを委ねることは弱さを承認することであると思ったっていうんですね。人は今でもですね、この神様が言う通りに、おっしゃる通りに全てを委ねて何かするということを、人間が弱いと、弱さを表すことだと感じるようであります。カインもですね、これは弱さの表れであると思ってですね、神様の指示通りに、計画通りにですね、言われた通りにすることをしなかったのであります。また、次に自分の功績に頼った、ね、素晴らしい、多分ですね、本当に、素晴らしい作物、彼が作った手塩にかけて出来上がった最高のものを多分捧げたんだと思います。ですから彼は自分がこれだけ心を込めて作ったものを捧げれば神様は喜ぶに違いないと思ったはずですよね。そうやって捧げたと思います。ですけれども、これは神様の指示されたものではなかったわけですね。かえってこのことを通してですね、自分がこれだけのことをしたんだからという自分の功績に頼ったわけです。彼は部分的に従った。祭壇を築いてですね、 そして捧げ物をするという、そういうことはですね、確かに同じようにしていたんですが、神様の指示された通りではなかったので部分的だったんですね。しかも次です、重大な部分を省略しました。すなわち救い主の必要を認めることを省略したのであります。結局、カインはですね、祭壇を築いて捧げ物をしましたけれども、イエス・キリストの存在、あるいは救い主の存在というものを認めていなかった。自分の功績によって救われると思っていた、そういう人であったんですね。それに対してアベルはどうだったかと言いますと、まず第一に食材の大原則を理解していたと書かれていました。次に見ていきますが、そして自分が罪人であること、そして神との交わりにおいて神と自分との間を罪と罪の刑罰である死が妨げていることを知っていたそうです。さらに神の指示通りにほふられた犠牲を持ってきた。そして彼が犯した律法の要求を認めた。罪人であるという自覚を持っていたということですね。そしてその罪人がしなくてはならない、神の律法を犯したためにしなくてはならないステップを踏んだんですね。そして次に流された血によって来るべき犠牲、カルバリーの十字架上のキリスト、その死をですね、彼は見ていたんですね。彼はキリストの贖罪を信じていた。そして自分が義とされ備え物が受け入れられた証拠を見た。天から火が降ってですね、降って焼き尽くしたと書かれています。これが受け入れられた証拠でありました。一見カインとアベルはですね、同じように、捧げ物をしたように見えますけれども、実は全く根本的に違っていたんですね。アベルは神を敬う人でした。カインとアベルは終末に至るまで世界に存在する2種類の人々を代表している。一方は罪のために定められた犠牲を受け入れるが、他方はあえて自分の功績に頼ろうとするのであります。こういう違いがあったんですね。これは一見些細なことのようにも見えましたけれども、決して些細なことではなくて大きな違いだったんですね。ノアはどうだったでしょうか。ノアと言いますと120年間ですね、もう本当に気違い扱いされながらも洪水がやってくると、箱舟に入りなさいというメッセージを説いてきた人ですけれども、そこが注目されるんですが、そこも確かにそうです。そういう反対の中で120年間もですね、この同じことをメッセージを警告を与え続けるということはものすごいことですよね。神様の指示があったからこそこれをしたわけです。ですけども今日見てみたいのは、洪水が終わって雨が止んでですね、そして箱舟がアララテの山にですね、とどまったあと、7月17日にアララテの山にとどまったと言われていますけれども、雨はですね、雨といいますか水はですね、150日間この地上にとどまっていたって書いてありますね。そしてだんだん引いていった時に船がアララテ山に定着するわけですよね、水が引いていったので。そしてそれからですね、さらに、7月17日にアラルテ山にとどまったと書いてありますので、8、9、10、11、12、1、2、2月の27日にですね、地は全く乾いたと聖書に書いてますので、約7ヶ月間船の中で待ってたんですね、神様の指示があるまで。その間カラスを飛ばしたり鳩を飛ばしたりしましたけれども、最終的に神様が出なさいという時まで待ったんです。 そして最後にですね、その言葉があったときに、ノアの家族と動物たちですねが外に出るわけです。そしてその後彼は何をしたんでしょうか。皆さんご存知ですよね。まず最初にしたことです。神様に感謝の生贄を捧げたんですよね。多分ですよ、まあ、150日の間水があって、それがだんだん水が引いてきてですね、もう地面も見えてくるようになってきた状態で、なんですけども、7ヶ月も船の中で待ってないといけなかった。7ヶ月経ってですね、もう地面が完全に乾いた時に、それを確認した時ですね、多分僕だったらさっさと外に出てですね、地面をこう踏んでですね、確かめたと思いますね。もうすぐに自分から出て行って何か行動したかったんじゃないかなと思うんです。ところが神の指示を待って、そして外に降りてはしゃいで走り回ったりとか、そういうことでは探索し始めたりとか、そういうことではなくて、まず最初にしたのは神に犠牲を捧げたということです。創世記8章20節ですね。ノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣とすべての清い鳥とのうちから取って、燔祭を祭壇の上に捧げた。これがノアのしたことなんですね。でこれは本当に神様を敬いですね、まず第一に神様を考えていたからであると思うわけです。そしてまた本当にこのいろんな場面で出てくる人物だと思いますが、アブラハムはどうだったんでしょうか。ヘブル11の17から19にかけてこのように書かれています。信仰によってアブラハムは試練を受けた時、イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。この子についてはイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。アブラハムの信仰は本当に見上げたものですよね。私たちからするとですね、もうこういう信仰を持っている人がいるのだろうかと思うような人物なんですが、まあこのイサクを守谷の山に行って捧げようとした時に本当に苦しみましたね。本当にこれ神様の言葉、御言葉なんだろうか、一瞬疑ったはずです。しかし親しみのあるね、いつも自分に話しかけるその声が、アブラハムにですね、イサクを捧げなさいと言っていたわけです。そこで彼は苦悩のうちに決心して、イサクを連れて山に向かうわけですよね。そして、まあ、指示通りに途中イサクにね、犯罪の犠牲はどこにありますかと聞かれた時、もう心が晴れ叫んばかりだったと思うんです。しかしこらえてですね、主自ら備えてくださるであろうと言ってですね、山に登っていくわけです。そして最終的にはお前が犠牲になるんだと言った時に、イサクも素晴らしかったですね。反抗して逃げ出すんじゃない、父親がこの自分をこう縛るのを手伝ったと書いてますね。手伝った、そうやってやってナイフを手に持って殺そうとした時に声があって救われたわけですね。このことを聞いただけでも本気で殺そうとしたということが分かりますので、すごいことだと思いますけれども、実は燔祭ということで、この間菅先生が出された見よ神の子羊でしたかねという本の中で出ていましたけれども、燔祭を捧げるときレビ記1章を見てみると書いてあるんですけども、燔祭を捧げるときに祭司がどのようにしたか、この燔祭の犠牲の動物をですね、殺しますね、まずね。でそこまでしかあまり見てなかったんですけども、殺して後に皮を剥いで そして節々に切り分かたれて、内臓が取り出されて、その内臓と足とをですね、水で洗ったと書いてあるんですね。例えばもしこれをイサクのことで考えてみるならば、アブラハムはそれをしなければいけなかったと考えるときにですね、これはもう何て言いましょうか、ある意味身震いするような、我が子を殺しただけではなく切り裂いてですよ、皮も剥いで内臓を取り出して洗わなければいけない、ある意味恐ろしいですね。こういうことを神が要求なさるのかと、動物ではなくて人間にということでですね、大変な苦悩だったと思うんです。そのことをですね、全て知った上で殺そうとしたわけです、アブラハムは。なぜか、この聖句に書かれていた通り、人を、死から人を蘇らせる力が神にはあると信じたからです。聖書の中にはこういった神を敬う人々がたくさん出てきますね。ではこの神を敬うというのはですね、一体どういうことなのか、もうちょっと具体的にと言いましょうか、私たちの日常においてですね、この適用できるように少し考えてみたいんです。で、それもまた聖書のお話から見てみたいと思いますが、ちょっと変ですね、列王記です、ヘブル書は違ってますね、列王記上の17章13節14節にこのように書いてあります。恐れるには及ばない、行ってあなたが言った通りにしなさい、しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい、その後あなたとあなたの子供のために作りなさい、主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。この言葉はエリアがザレパテのヤモメの女にですね、語った言葉です。神様に、示されてですね、エリアは、ケリテ川のほとりに身を隠していたんですけれども、まあ、その当時結局そのエリアはアハブ王にですね宣言して、私の言葉があるまでは数年の間雨が降らないと宣言してですね、その後ケリテ川のほとりで身を隠していたわけです。そして、まあ、何年か経ったんでしょうか、川の水もですね枯れてしまって、そしてその後神様はこのザレパテのヤモメのところに行くように指示するわけですね。そしてそこで語ったのがこの言葉であります。ですけれども、その状況皆さんよくご存知だと思いますけれども、その飢饉のためにですね、雨が降らないために彼らにも大きな影響を与えていたこのヤモメにもですね、で彼らの、食卓事情といいますと、もう粉が一握りですかね、あって、あとはもう何もない状態、水だけ。そしてエリアがこの言葉を言った時に、彼女は何と言ったんでしょうか。私たちにはパンはありません、もうただ一握りの粉があるだけです、そしてこれを食べて死のうとしてるんですと言ったんですよね。そしてその粉で小さなパンを作って私によこしなさいと言ったわけです。いや、ある意味ずうずうしいですよね。神の預言者とはいえですね、もうこれを食べて死のうとしている過程からこのないものを取ろうとするのかと、ある意味こう人間的には考えてしまいます。しかしですね、神様が言われたんです。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからですと言ってですね、要求したんですね。そしたらこのヤモメはどうしましたか。いやいや、そんなことできませんよと、もしこれをあなたに提供すれば私たちはどうやって生きたらいいんですかとは言いませんでしたよね。彼女はいつものようにですね、旅人が来たら常にもてなしていたんですが、いつものようにこのエリアにですね、食べるものを与えたんです。 国と指導者上巻98ページ、飢饉はこの困難に打ちひしがれた家庭を厳しく痛めつけ、哀れにも乏しい食料はなくなりかけていた。ヤマメ女が生きるための戦いをやめなければならないと思ったその時に、エリアがやってきたことは、なくてならぬものを備えてくださるという彼女の生ける神の力を信じる信仰に対する最大の試練であった。しかし彼女は貧窮の極みに達していたにも、達していても、彼女の最後の食事を分けてほしいと願う旅人の要求に応じて、彼女の信仰の証を立てたのである。これは大きな大きな試練だったんですね。なぜなら自分の命、子供の命がかかっていたからです。ですけれども、その神の預言者がそのように言った時にですね、その旅人をもてなすために自分の食べ物を与えたんです。スライドに用意してないんですが、もう一箇所続きにですね、これ以上に大きな信仰のテストを要求することはできなかった。ヤマメ女はこれまで全ての旅人を親切に手厚くもてなしてきたのであった。今彼女は自分と子供が苦しみに遭うことも顧みず、イスラエルの神が彼女の全ての必要を満たしてくださることを信じて、エリアが言った通りに行い、旅人をもてなすことにおいてのこの最高のテストに耐えたのであると書いてありました。自分と自分の子供が苦しみに遭うことを顧みず、そしてエリアが言った通りに、部分的ではないんですね、言った通りにこの旅人をもてなしたんですね。まあ、自分がそういう立場にいたらどういうふうな態度に出るだろうか、まあ、考えると、果たしてこのようにできるのだろうかと思いますよね。でも彼女はですね、そのことでどうして神様こんな試練を与えるんですかと言ってですね、神様に食ってかかるようなことはしなかったんです。従順にしたかったんですよね。神を敬うというのはですね、そうです、この人はですね、イスラエルの人でもなかったですよね。そうでなかったのに彼はですね、真の神様を、彼女は真の神様を信じていたと言われてますね。さて、もう一人ですね、金持ちとラザロの話が聖書には出てきますね。このラザロ、貧しかったラザロ、自分で本当に身動きもできない、まあ、貧しい卑しい身でしたけれども、彼は金持ちの家の玄関のそばでですね、暮らしていたわけです。そして、まあ、ストーリーは皆さんよくご存知だと思いますので、彼が、彼のこの生涯を終えてですね、死んでしまった時に、彼はですね、何にもできない、要は自分では生きることもできなかったわけですが、物乞いをしてですね、この金持ちからの何かを得るためにこの玄関に居座っていたわけでしょうけれども、そういうふうにしていながら、自分の境遇に関して彼は何一つですね、不平を言わなかったんですよね。そのことに関して、見てみますと例えば私自身が、皆さん一人一人自分に当てはめて、このラザロの立場に立ってみたらよろしいかと思うんですが、自分が本当に思うように何もできない自分をですね、ある意味呪ってみたり、なんでこう私だけという思いを持ったり、そしてその自分がこうなっているのは誰々のせいだとかね、そういうこと言いたくならないでしょうか。普通はですね、人間の本来の性質は多分そうですよね。不平不満、自分の今の嫌な状態が誰それのせいだとか、こういうふうに人のせいにしたがりますし、その状況が受け入れられない。でもこのラザロはですね、受け入れていたんです。 そしてこのことによって神を呪ったこともないし、人のせいにしたこともなかった。そしてこう書かれていました。彼は死に葬られた。彼のために悲しむものもなかった。しかし苦しみに耐えることによって彼はキリストのために証しをし、信仰の試みに耐えた。ラザロはキリストを信じて苦難の中にいる貧しい人々を代表している。ラッパが鳴り、墓にいるすべての者がキリストの声を聞いて出てくるとき、彼らはその報いを受ける。彼らの神に対する信仰は単なる理論ではなく真実のものであったからである。何か技があるから救われるわけじゃないんですよね。イエス様と一緒につけられた強盗の一人も何もできませんでしたね。ですけれどもイエス様に私を覚えてくださいと言った時にね、彼はイエス様に受け入れられたわけです。このラザロも何の技もなかったんです。ですけれども彼の生き様はキリストを証ししたと書いてあるんですね。このことを考えてほしいんですね。私たち一体何ができるでしょうか。大したことできないです、一人一人はね。ですけれどもその生き方において神様を証しすることはできるんです。それからルカによる福音書5章の5節に書かれています、お言葉ですからという言葉。これは弟子たちがですね、イエス様に言われて、網を船から下ろした時にたくさんの魚が取れたという、あのこと時の言葉ですよね。弟子たちがイエス様が下ろしてみなさいと言った時に、いやいやもう散々やってきて取れなかったんですから結構ですと言いたかったでしょうけれども、お言葉ですからやってみましょうと言って従った時に収穫があったわけですよね。それからルカによる福音書1章38節に出ていますマリアの言葉、お言葉通りに好みになりますように。この言葉はなかなか言えないと思います。彼女の状況を考えると、まだ結婚もしてなかった、処女であった、そこで子供が生まれる、これは人間的には全く不可能ですよね。それをですね、信仰を持ってお言葉通り好みになりますようにって言ったんですね。神を敬うというのはこういうことなんだろうと思います。何もですね、みんながこの目に見てですね、この人は素晴らしい、すごいことしてるなとかですね、なんかそういう技ではないみたいなんです。まあ、もちろんその心の中にあるものが出てくるわけですから技もあると思いますが、しかし心の状態です。神を敬うというのはまず神を第一にするということ、こういうことを言ってるのではないでしょうか。とするならば今日の私たちの生き方とこれらの神を敬う人々との生き方を比較したとき、私たちの生き方は彼らよりも勝っているでしょうか、それとも劣っているんでしょうか。家庭の教育の中にですね、このようなことが書いてありました。現代の教育に欠けているものは何かっていうんですね、それは神を敬う心の教育ですって。この教育は学校ではできませんので家庭でしなければなりません。今の教育からすっぽり抜けているのは人間を超越した永遠者に対する畏敬と服従の教えです。我々にですね、この我々が受ける教育の中に欠けているものは永遠者神に対するですね、畏敬と服従の念、それをですね、そういう教育が欠けてるっていうんですね。 ちょっと長いですけれども、私たち個人個人も全く一緒ですけれども、私たち自身が神を敬うというですね、そのことを学ばなければなりませんが、教会も全く一緒です。国と指導者月刊の172ページを見てみたいと思いますが、神の国の極めて重要な原則が失われるとき、儀式は煩雑になり過度に陥る。品性建設がおろそかになり、魂の麗しさが欠けて、単純な信心深さが軽蔑されるときに、誇りと虚飾を愛好する心は、壮麗な教会の建物、立派な装飾、印象的儀式などを要求するのである。しかしこうしたすべてのことにおいて神に栄光が着せられていないのである。神はその外見的優位ではなくて、教会を世俗から区別する誠実な敬信の念によって教会を評価されるのである。神は教会員がキリストの知識に成長し、霊的経験に進むことによって教会を評価されるのである。神は愛と恵みの原則をお求めになる。どんなに芸術的に美しいものであっても、キリストの代表者のうちに表される性質と品性の美しさに比較することはできないのである。神様が個人にもそして教会にも望まれていることは、世とは違う区別される敬信の念、そして教会員がですね、キリストの知識に成長すること、霊的経験に進むこと、こういうことを見てですね、教会を評価なさるというんですね。個人もそうです。私たちがどんなに立派なことをしているように見えていたとしても、私たちの心がですね、キリストのように変えられていっていなければ、これは無駄なんです。無駄どころじゃない、これが邪魔になることさえある。そういうことを私たちは学ぶべきですね。キリストの代表者のうちに表される性質と品性の美しさ、これが必要なんですね。私たちはですね、こうしたその神様に、神様を選び、そして従っていくというこういった経験をですね、繰り返し繰り返し経験して積み重ねていかなくてはいけませんね。そして私たちはどうやったらそういう経験に預かることができるかと思いますけれども、単純なんです。求めればいいんです。セレクテッドメッセージという本の中にこういうことが書いてありました。弟子たちがですね、イエス様が昇天される少し前にですね、その日ですかね、イエス様が弟子たちに、あなた方は聖霊によってバプテスマを授ける時が来るだろうと言った時に、そしたら弟子たちはですね、この彼らはその神の国がね、なるのはその時ですかと言ってですね、イエス様にこう質問したんですが、イエス様はですね、その時、時や時期や場合は父ご自身の威厳によって権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではないと言ったんですね。そしてただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうというふうにですね、使徒行伝1-7-8に書き残しているわけですが、そのように言ったんですね、イエス様は。でその時彼らが注目するのは、いつそういうことが起こるのかということではなくして、今私たちがすべきことは何なのかを見なければいけなかったんですね。イエス様はそこで時をこう、まだ時というものがですね、この私たちにこう表されてないのに、いつがその時なのだろうかと、そこに注目すべきではないと、自分のやるべき分をしなさいということでですね、でその時に、エレン・ジョン・ホワイトはこういうふうに解説していました。彼らは主に従って祈り、待ち、 目を覚まし、そして働くことが務めでした。彼らはキリストの品性を世に代表するものとなるべきでした。弟子たちの時代に成功するクリスチャン経験にとって不可欠であったことは、今日も不可欠です。そして続けて、これが私たちもなすべき仕事です。ある特別な興奮するような時を期待して生活するのではなく、人々の救いのためにしなければならないことをして、今日の機会を賢く生かすべきです。主がご自身の権威の中に置かれ、人々に示しておられない時期と場合について想像することに心の力を使い果たしたりしないで、私たち自身を聖霊の支配に任せ、現在の義務を果たし、人間の意見を交えない命のパンを、真理がないために滅びつつある魂に与えねばなりません。私たちがやることはですね、いつなんだろうか、どうなんだろうか、そういうふうなですね、まだ示されていない事柄に時間を費やして、そればっかりですね追いかけるということではなくて、確かに私たちはいつこのイエス様が来られるのだろうかというところには興味がありますね。そして私たちが今理解できるのは、間近に迫っているというところまでは理解できるわけです。でもいつというですね、何年何月何日、このいつということに関してはわからないわけですね。そのことをどうにか見つけ出そうとして頑張るのではなくてですね、今あなた方の目の前にいる必要を感じている者たちのところに出て行って、その人たちにあなたの義務を果たしなさいということをおっしゃったんですね。でどういう内容だったかというと、人間の意見を交えない命のパン。人は御言葉に自分の考えを付け加えてですね、ある時には曲げてですね、伝えることがあるわけですが、それをそのまま神様の意図されているそのことをそのまま伝えられるように、そして真理がないために滅びつつある魂にそれを与えないといけない。これがあなた方のやるべきことだとおっしゃったんですね。さて、私たちの教会においてですけれども、時々教会の外、外部からではなくて内部からの問題においてですね、私たちは神様の御名を辱めてしまうことがあります。いろんな敵対、神様の真理に対して敵対する人たちが外部からやってくることがあるかもしれません。これは大したことがない。でも内部において、神を信じると言っている人たちが、そういう信じていると言えるほどのような行動を取っていないときに、あるいはなすべき働きをしていないときに、あるいは見せかけだけで、カインのようにですね、中身が全くおかしかったりするならば、これは神様に喜ばれないどころか、これが邪魔になって働きが進まないということがあるということです。これが私たちの教会の中にもあるということをですね、心に留めておかなくてはなりません。セレクテッドメッセージ159ページにはですね、力と成功を妨げるものはこの世よりも教会の中にあることの方がはるかに多いって書いてありますね。はるかに多い。神の戒めを守り、イエスの証を保つと告白する人々が矛盾のない生活をし、敬虔な模範と活動的な影響力によって身事業を他の人々に勝って前進させ、尊ぶことを未信者たちが期待するのは当然です。未信者がですね、本当にこの霊的な、指導力を持ってですね、活発に働いて人々にそういったことを提供するという、こういったことを未信者が望むのは当然だって。しかし真理を擁護するという人々がいかにしばしばその前進の妨げになっていることでしょう。不信に身を任せ、疑惑を語り、暗黒の中にいることは悪天使、天使たちを呼び寄せ、サタンの手立てを成功させる道を開いています。神を知っています、信じていますと言っている人たちの生き方が神の働きを妨害しているというんですね。私たち願わくはイエス様がですね、この 2000年前宮城嫁をされましたね。2度もされましたけども、宮城嫁をされた時に、宮の境内からですね、この祭司や役人たち、そして商売人でしょうかね、が追い払われて逃げていきましたね。彼らね、散らされました。ですけれども、その時に残ってた人たちがいたわけです。そういった残っていた人たちが経験したことを私たちも本当に経験したいものですね。どういうことがあったんでしょうか。あの時ですね、貧しい弱い立場の人たちが残っていたんですけれども、彼らはイエス様のところでですね、自分の必要を訴えて、自分に足りないものがあることを知っていた人たちです。自分に足りないものを訴えて、神様に、イエス様にそれを癒していただき、与えていただいていたんですね。体の肉体的な病も治していただきました。それだけではなかった、魂の問題、心の問題まで癒していただいたんです。その経験を持った彼らはですね、後々どうだったんでしょうか。僕は非常にここが印象深かったので何度も話すんですが、スライドに出ています。キリストが十字架につけられた時に、このように癒された人たちは、ヤジウマ連中の十字架につけよう、十字架につけようとの叫びに加わらなかった。彼らの同情はイエスの側にあった。彼らはイエスの大いなる同情と不思議な力を経験したからである。彼らはイエスが救い主であると分かっていた。イエスが彼らに肉体と魂の健康をお与えになったからである。私たちはこういう経験を積み重ねていかなくてはいけないんですね。神の御言葉を信じて、それに従ったら結果が出たということ、実が実ったということ、あるいは祈りが聞かれた、約束が果たされた、そういう経験をですね、私たちは積み重ねていかなくてはいけません。もっとちっぽけなことかもしれませんけれども、皆様の身近に感じられるように自分の証をしたいと思います。何年前ですかね、数年前に、ベン・アサフ・コワイヤーとの一員としてですね、グアムの方に音楽伝道プログラムがあって、そこに奉仕しに行きました。で、教会を回って賛美歌を歌うわけですけれども、その奉仕に加わっていたんですね。そして、みんなと一緒に活動していたのは良かったんですが、不覚にも風邪をひいてしまってですね、よくあることなんですけど、風邪をひいてしまってですね風邪にもいろいろありますけれども、喉がおかしくなって、歌うために行ったのに歌えない状態になってきたんです。どんどん声が出てこなくなるし、ガラガラになってくるし、歌の奉仕に行ったのに歌えないという状況ですね。で、コワイヤーはですね、私一人いなくてもコワイヤーですから別に問題ないと思うんですが、実はそれだけではなくして、コーテットで何曲か歌うことになっていて、コーテットは4人ですね。そして4つのパートをそれぞれ一人一人が受け持っているわけですから、誰か一人が抜けてしまえばですね、成り立たないんです。歌えないわけなんです。そのことを考えたときに、これはまずいことになったと、内心そう思っていたわけですね。声がどんどん出なくなるし、本番歌えなかったらどうなるんだろうか。で、体調も悪くなってきてですね、その時一緒にいた砂川君がですね、喉だけかと、体調は大丈夫かとこう言ってたんですね。でも、もう完璧に体調もおかしかったんですけれども、体調は大丈夫だと、声だけだと言って強がってたんですね。ですけれども、心の中で、そして一人になった時、お祈りしてました。わざわざみんなと一緒に来てこの音楽活動をしている時に、こう声を失って歌えないというようなことは本当に申し訳ないと、どうにかこれを直していただけないでしょうかと、お神様と言ってお祈りしたんですね。そしてできる限りのことはしました。そこになんかお風呂があって、どうしても喉乾燥して喉がやられた部分もありましたので、お風呂に行ってこの湯気が立っている中で深呼吸をしたりとか、そういうことをしながらどうにかこう歌える状況にしたいと思って頑張ったんですね。 そしてみんなが時間があってちょっと遊びに行ってた時があったんですけども、その時も休んでですね、どうにかこう体力温存ということでですねやってたんですね。しかしその祈りとは裏腹にどんどんおかしくなってくるんですね。これはもうどうしようもないのかなと思いつつも、いやいや神様、歌えなかったらまずいんですと、そういうことをもうしきりにこう、まあ言ってみれば神様と格闘すると言いましょうかね、そういうことをしてたんですね。そして本番です。なんとか頑張って一応歌ってました。でもコーテットっていうのは一人の声が聞こえるわけですから、一人一人のその各パートの一人一人の声が出てもうしまいますので、この声ではもうどうしようもないんじゃないかな、一応声はなんとか出てたんですが、これではどうなんだろうかと思いつつも、いや神様あなたはどうにかしてくださいますと言ってですね、もうできると信じて歌ったんです。で問題はですね、ソロが途中にあるんです。4人で歌えばまだいいかもしれませんが、ソロで歌わないといけないパートがだったんですね。ソロで歌わないといけない、これ一人で歌うわけですから、ガラガラ声の出ない声ではもうどうしようもないわけです。だからもう必死になってお祈りしてたんですね。そしてもう決心して、もうできると、たとえ失敗したとしてもそれはそれということで歌いました。そしたら歌えたんですね。まあ私の願いとしては、この風邪が治ってですね、声が完全に戻ることがもちろん希望でしたけれども、そうではなかったんですが、なんとかこの自分の責任を果たす範囲まで治してくれたんです。僕が抜けたら歌えないですよね。4人で歌わなきゃいけないところ3人で歌うわけにいかないわけです。ですけれども、歌うことができるまでには回復してくださった。これは自分の結局不節制の結果ですから、結果は刈り取らなきゃいけなかった。でも憐れみのうちにですね、歌える状態にはしてくださったんですね。これは本当に感謝でした。ある意味自分のせいでこのプログラムをなんかダメにしてしまうんじゃないかという気分になっていましたので、でも神様はですね、働いてくださって良きに計らってくださったんですね。クリスチャンの経験というのはこういうことの積み重ねではないでしょうか。私たちはそういうですね、経験を積み重ね、そして人々に証をすることができるためにですね、今まで以上に祈る必要があります。我々祈ってきたはずですけれども、足りないみたいです。教会の証118ページからちょっと紹介したいと思いますが、我々が神の御働きをするための自分の無能力さを認識し、彼の知恵によって導かれるように身を任せるや否や、主は我々と共に働くことがおできになるのである。我々が心の中から自我を捨てるなら、彼は我々に必要なすべてのものを供給してくださる。単純さと信仰を持ってイエスを見上げなさい。あまりの輝きに気を失うようになるまでイエスを凝視しなさい。我々は半分も祈っていないし、半分も信じていない。求めよ、そうすれば与えられるであろう。祈り、信じ、互いに力づけ合いなさい。主があなたの上に御手を置き、あなたがその長さ、広さ、深さ、高さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ち満ちているもののすべてをもって、あなた方が満たされるように、今まであなた方が祈ったことがないほど祈りなさい。どうですか皆さん。我々は半分も祈っていない、半分も信じていないと言われてるんですね。ですけども神様が要求するのは求めよなんです。真剣に求めないといけないんですね。先週の祈祷会で今日の朝の証にもありましたけれども、キリストの各時代の希望ですかから学んでますけれども、そこで出てきましたカペナウムの役人の 子供が癒されたという話がありましたね。そこで学びました、役人の子供が癒された時ですね、どのような状況だったんでしょうか。彼は信仰を持ってですね、まあ、イエス様のところに行ったんですけれども、彼の信仰はどれぐらいだったと言われてました。彼の信仰を持ってたんです。一応持ってたんですか、持ってたのでキリストの方にね向かっていったわけですよね。ですけれども彼の信仰はどれぐらいのものだって言ってました。まあ表現いろいろありますが、ちっちゃかったんです。ほんの少ししかなかったって。そしてですね、もう一つ条件、彼の心の中に一つの条件があってですね、子供が救われたらこの人が救い主であることを信じようというですね、条件をつけていたんです。イエス様はそのことも全てお見通しだったんですが、 彼にですね、まあ、彼の、訴えを聞いていました。そしてこの役人はですね、イエス様と交わっている間にですね、自分の状態に気がつくわけです。そして願いの動機が利己的であったということを悔い改めるんですね。そして今目の前に立っておられる方、その方が子供を癒してくださるということと、それからこのお方が救い主であるということをですね、彼は信じるに至ったんです。そして切なる願いを込めてですね、イエス様に訴えます。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。イエス様を信じた時に彼の心からの叫びだったんですね。これはですね、天使と格闘した時のあのヤコブの戦い、レスリングですね、それと同等のものだったと言われています。神と格闘して勝ったと言われてますよね。それと同じような叫びであったと言われています。救い主は大きな必要を訴えながらすがりつく魂を退けることができない。役人がイエスを信じた同じ時刻に子供の病が癒されたのであります。さっきもスライドで紹介しましたけれども、そうですね、はい、自分の無能力さを認識し、彼の知恵によって導かれるように身を任せるや否や、主は我々と共に働くことがおできになるのであるって書いてありますね。私たちが本気で神様を信じて求めるときに願いが叶えられるんですね。さて、終わりの時代に終わりの時代にですね、ザレパテのヤモメや、それからアブラハムのようにですね、危機的な状況下で神様から何らかの指示があったときに、個人的にですね、あったときに、あるいは教会に対してでもいいかもしれません、あったときに、あなたならどうするでしょうか。その時こそ単純な信仰を持ってですね、神に従っていくべきであります。その時こそ神を敬うものであることを証しすることができるんです。私たちはですね、このしばしば危機的な状況になると逃げ出すんですね。私ら今ちょっとまだ無理です。どうですか、皆さん言いませんか。これこういうことしてくれませんかって言った時に、いやこれはちょっと私の荷が重すぎます、言いませんか。これちょっと無理ですね、心でそう思いませんか。思います、人間ですからね。 ですけれども、神様の約束はですね、もっとはるか上にあるんです。もし真剣に求めて献身するならばできるということですね。これが皆さんに要求されていることなんです。神を敬うというのはそういうことみたいです。危機的な状況、我々のことってちっぽけですから、あんまり危機的にも何にも感じないかもしれない。でももっと時代が進んでですね、本当に命に関わるような、事件にの中で、そういう中で私たちが何かを判断しなければいけないとき、今私たちがやっていることがそのまま出るはずです。危機的状況において出てくるのは今やっていることと同じことです。とするならば、私たちはこの今の生きているこの今という時に神様を敬う者としての証を立てることができていなければ、将来もできないということになります。だからこそですね、私たちは祈る必要があるんですね。自分にはできないけれども、神にはできないことはないということを信じる以外にはないわけです。実際できないんです。我々やれと言われてもできませんというのがですね、人間なんです。でもそこに不思議な力を与えてくださる、ね、境内に神の宮にとどまって祝福を受けた人たちは不思議な力を体験したと書いてありましたね。我々も不思議な力を経験することができるんです。それを信じたら。でもなかなかそれを信じることができない。ならば祈って信じることができるように祈りましょう。最後にですね、私たちの励ましとなるような御言葉、をちょっと紹介して終わりたいと思います。神に仕えようと心に決めている人は、神のために証しする機会を見つけるであろう。まず神の国と神の義とを求めようとしている者には、困難などは何ら妨げる力のないものである。彼は祈りと御言葉の研究から与えられる力によって徳を求め、悪を捨てる。罪人たちの反対に耐えたお方、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、信者は侮辱と嘲笑に勇敢に立ち向かうのである。それぞれの事情に応じて十分な助けと恵みが真実な言葉をお語りになる方によって約束されている。彼は助けを求めてくる魂をその変わることのない身腕で抱擁される。この方に任せていれば、我々は私が恐れるときにはあなたにより頼みますと言って安心して休むことができる。彼に信頼するすべてのものに神は御約束を成就してくださるのである。これが約束であります。求めて、願い求めて神様に従っていこうとするときに、神様が祝福されるんです。神様が力を与えてですね、ことを成してくださるんだ。このことがですね、約束されています。しかもですね、それぞれの事情に応じて十分な助けと恵みが与えられるんです。そのことを覚えたいと思います。皆様は、神を敬う人々でしょうか？それとも神に喜ばれる器になりたいと思って、悪戦苦闘をしながら日々前進する、そういうふうなこと、そういうふうな人たちでしょうか。目に見える形ばかりの技ではなくて、心から神に従う者を神様は喜ばれるのであります。皆様に神様の祝福と導きをお祈りいたします。それでは終わりの賛美歌ですが、賛美歌の355番、終わりの賛美歌、賛美歌の355番を賛美したいと思います。
ぞお立ちください。
優しい神様、私たちは本当に癒やしいちっぽけなものかもしれませんが、あなたはそのちっぽけな人間を価値あるものと見てくださっていますことを感謝いたします。願わくばその期待に応え、あなたからの愛を受けて神を愛し人を愛し奉仕することができる人間にさせてください。私たちが何かするときに、そこには あなたの助けがあってこそことがなされているということを自覚することができますように。私たちのうちには功績はなく、ただ神にのみあるということを覚えさせてください。一同の者に豊かな祝福がございますよう、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。